はい、どうも皆様こんにちは。お世話になります。黒川農園のお話ありがとうございました。昔いらっしゃいました永井先生という理事の方がですね、あんたちしっかりしなきゃダメよと 社畜やってちゃダメなのよって言ってですね、やっぱりみんな自立しなきゃいけないんですよと。しかしまあすぐにね、仕事辞めてていけませんから、半農半 X っていうのでいきましょうと。半分、農作業って言いますかね。農業って農作業をやりながら、まあなんか仕事やったらいいんでしょうと。芸術家なんかもね、よく半農、半 X とかやっておられますけど、まあそれをですね、始められまして、永井先生のその経営塾から始まったんですね。本当にここまで発展されては素晴らしいと思いますね。まあ継続は力なりということで、日々向上心を持って継続されている様子が、今日よくわかりました。分担表のものすごく細かいことね。うわ、こんなにやってるんだと思って。いや、発展のそのすごさを、まあ、感じさせていただきました。いずれにいたしましてもですね、私も、まあ、今回はですね、ちょっと、アスクリスティアのね、マラッカへね、どうしても行きたいと思ってマラッカ行ってきました。まあ、マラッカだけじゃないんですけども、やっぱ日本はね、格別な国ですよ、皆さん。どう考えたって、こう、世界中、この先のことを考えて、さあ、日本が手本というか、手本にすらならないぐらい差がついたんじゃないです？私はそう思うな。最近もうこの数年、あちこち行ってますけどね。例えば皆さんね、靴脱いで後ろ振り向いてね、靴きれいに直す国、当該どっかあると思います？靴脱いで後ろ振り向いて靴きれいに直す国って他どっかあると思います？ないよね。一事が万事なんですよ。作業をしてんだ、みんなな。生きることは作業をすることなんだよね。どうしたらいうふうにものを考えるのかなといつも思って見てるんですけども、決して悪い人たちじゃないんですよね。生きることは作業することなんだな。あれじゃあ決して全然成功しないな。すべて、なんて言うのか、言われた通りなんか動いてるところがありましてね。まあ、だからそう考えると、これから先は本当に日本は世界の中で、まあ、正直言ってどうやったらこうなれるんだろうというふうに思ってる人も私多いんじゃないかと思います。日本に遊びに来てる人も多いですけどね、まあ、それは圧倒されるってよくわかると思います。この国は全然違う国だっていうのは本当によくわかると思いますね。それは逆に私も思うんだけども、どうしてこういうふうに日本になったのかもよくわからない。この国だけなんかそんな、ね、特別なことっていう、別に歴史は古いのみんな同じですから、なぜこうなったのかよくわかんないんだけども、まあ、とにかくすごいものを持った国だなということは、今見てよくありますね。昔はもっとね、いろんな国違いが多くて、それぞれ頑張ってたからまだいいんですけども、今なんかバブル、世界中バブルになっちゃって、バブル弾けちゃって、グローバリゼーション終わって、それからなんかこの現代に教育を受けた世代ばっかになっちゃって、見てみたら何もないんでね、何にも残ってない国多くてですね、それから和というのはやっぱり日本にしかないね。和ってね、すごいんですよ。こう、会えるってことね。例えば、薬味ってありますでしょ。薬味ってね、あれ、まあ、こう、薬味らしい、こう、ちょっと爽やかなものありますよね。でも、薬味がメインになっちゃ困るよね。例えば、向こうだとね、まあ、香草、香りのついた食べ物、草とか、ボンと入れるんだよね。おぉ、香りはするわけだな。でもそれは勝っちゃうんだよね、はっきり言ってね。で、なんかだから向こうは、食材でもこう、味でも戦いだよね、あれね。これでもか、これでもか、これでも辛いものか何か、みんなぶち込んできますよね。強さの勝負してるよね、あれどう考えてもね。スイーツもそうなんだね。スイーツもいろんなの買ってってですね。まあ、それぞれの味はすんだよね、みんなね。でもあれ、和になってないんだよな。和っつうのはなかなか。こう、どういうの？こう、俺がじゃないんだよね、和ってね。俺が一旦引っ込めとくからやんだけども、どうなんですか？あれ、どうやったってできないよね。だからあれが全部世界の縮図なんですよ。俺がなんですよ。俺がか、味がしないかどっちかなんだよ。いや、困ったもんだなと思ってですね。いや、なんでこんなにするかって言いますとですね、もうトランプとかで話ついたわけですよ。ね、トランプと話ついてて、そりゃそうですよ。前回私言ってるように日本ぐらいしかなくて、で、一応分かったんでしょ、あれ。高市だって偽物だし、要するに日本は 国が分かったわけでしょ、すべて。まあ、よく分かんない人いますけども、大体国としてはトランプが何やってるか、大体多くの人たちは分かってて、アメリカの判断としても日本の世論はもうこれ了解したというふうに多分取ってると思うんですよ。ね、だからその偽物立てて、高市でも損でもね、俳優やったってこれ国民ついてくるという、まあ、そこに来たと思うんですね。だからもう大丈夫です、日本は。今日もなんかイランの外務大臣が日本の船は通そうとかって言ってましたよ。タンカーね。いや、なぜかというとですね、それを通さないとやばいことなんですよ。中東から一切油、ガスいらない体制になりますから。いや、日本はその方がいいんだよ。で、ロシアとさ、アメリカに目の前、巨大な油田のガス田があるわけですね。あっちから入れたら一皿も減ったくもないでしょ。みんな入れちゃえばいいんで、前から私言ってといでしょ。わざわざあんなホルムズ海峡だ、マラッカ海峡だって言うことないんだよね。いや、向こうもだから困るんだろ、そのこと言われるとさ。まあ、それはともかく、大丈夫です、日本はもう。金融だって、所詮、ドルひっくり返るぐらいのもんなんだから、大して持っちゃおりませんよ。アメリカドルなんか、国民金融資産の2、3割でしょ、せいぜいあったって。なもなかなかって取ったことないですよ。さっき言ったように、今ここに来てですね、日本のこの、まあ、なんて言いますかね、本当にこの総合力ですね。これは超える国ないし、ダントツになっちゃったと思いますよ。いや、90年代の初めなんかはあまり目立たなかったですけどね、世界中えらい発展してたから、90年代の半ばだな、半ばから後半、ものすごい発展してたから、そんな目立たなかったですけど、今みんな同じになっちゃって、結局なんかみんな先は見えない中で、どんどんどんどんこの、挫屈してってるんです、全世界はね。グローバルエコノミーの中でずっとやって挫屈してっちゃってて、なんかモンゴルがかつて13世紀に世界中を征服しましたよね。で、モンゴルがその崩壊するんだよね。で、ね、取り残されるんだよ。今、あんな調子じゃないのかな。このグローバリゼーション、20世紀のこのモンゴルみたいなものがバーッと来て、で、それになびいたら、モンゴルはバーッと崩壊しちゃって、いや、どうしましょうかみたいな、なんかそんな感じしか見えないですけどね。いや、だから日本はまあ、皆さんもやっておられるようにね、こうやって足元で、いろんなね、農業にしろ何にしろ実力を貯めていけば全然大丈夫だと思いますよ。問題は世界だな。いや、あとアメリカはなんか西海、あの西半球担当ですからね。東半球はですね、我々の仕事なんですよ。ユーラシアとアフリカは我々の仕事で。で、マラッカ何しに行ったかというとですね、あそこでどうしても前から気になったことがあったんですね。あそこでザビエルが初めてですね、やじろうに会って日本に来ることになったんですね。キリスト教スタイルですね。で、あそこはザビエルが昔あそこの墓に入ってたんですよ。そのご飯に行ったんだけど。で、あそこに、在日司教の第2代がいるんですよ。の墓があるんですよ。ザビエルの次だな。で、この目立たない人はその人の墓があそこにあるんですよ、あそこにね。ちゃんと碑がありましてですね。いやー、彼の働きは実は大きくて、秀吉に話してね、で、ポルトガル人が朝鮮半島から連れてきた奴隷をどんどんどんどん売り飛ばしてましょう。あれ止めさせた人がいるんですよ。で、まあ、ものすごい際どい時代ですから、あの時はね。で、さらに、まあ、今回もう一つ、本当に興味持ったのは、リトルインディアも行ってきたんですね。チャイナタウンってあるでしょ。インドタウンってあるんですね。あそこ面白くてですね、あれ、労働者に連れてこられたんですよ、インド人って。で、今回初めて私分かったんだけども、マレーシアにイスラム教を伝えたのはインド人だったんだね。で、しかもね、すごいんだね。インド人って今、インドの南の方、イスラム教あるんだけども、最初からあそこのイスラム教は、ヒンズー教や仏教と融合しちゃってんだね。普通さ、イスラムが入ってきて、だんだんいるうちに、キリストやイスラム、ヒンズーと融合するってわかりますけども、あれ最初から融合してんだね。最初から融合してて、だからイスラム教なのか、ヒンズー教なのか、仏教なのか、よくわかんないの、お寺なんで、あれね。向こうからそのまま、マレーシアに来て入ってんだ、あれね。面白いなと思って、やっぱインド人って面白いなと思いましたね。まあ、日本は直接関係ないように思うんだけども、いや、中国人は割と分かりやすいね、あれね。もうとにかく目の前の金ばっかりですからね。分かりやすくて、インド人は面白いね。 いろんな宗教もあってですね、彼ら独特の発想と行動ですね。だからかつて日本が明治維新やった後ですね、幻曜舎っていう結社ができるんですね、福岡ですね。幻曜舎っていうのはですね、これからもう要するにアジア全体をね、良くしていかなきゃいけないんだと、ことを日本だけじゃ済まないと、アジア全体を良くしなきゃ日本も良くならない。私全くその回見ててそう思うね。トランプは何やってるかって、私もね、ずっとこうお話ししますけども、まあ大体聞きゃ分かるわけですよ。なんかいろんな思惑でね、ノーっていう人いるけどもさ、まさかと思うかもしれないけど、やってることその方向性はさ、大体みんな OK なわけですよ。これはやっぱりだから、そこまでやっぱ分かってるのはすごいと思いますよ。で、問題ではこの後アジア、西半球、あ、東半球ですよね、アフリカまで含めてね、ここをちゃんとしとかないと、全我々も全然うまくいかないし、それ以前にだから何起きてるのか、何をやってるのか、ずっとまあ見ようと思ってね、マラッカ行ってきたんですよね。で、今の旅行、本当面白いのは、現場にスマホ持ってって、あれと思ったら写真撮って、この AI に入れんだよ。クロードで。この建築ちょっと不思議、これ何って言ったらパッと教えてくれるからね。いやー、だから AI を持った社会、視察ってすごいね。もうね、あれ、この建築ちょっと変ね。この墓何ですかって言うとね、わーっと教えてくれるのよ。で、そりゃそうだ AI だもんな。クロードに言って。で、その中で疑問に思うことも、これも聞くとさらに教えてくれるんだよ。だからさ、この3日間そんなことばっかりやってて、なんかその3日で10年分勉強した気がしましたよ。社会の教科書とかね、昔聞いたような話なんかもさ、今ここでさ、10年分勉強した感じしますよ。こう見てて、と思うところ。それから平成さんって退位しましたよね。平成天皇ね。譲位してないんだよな。やっぱ終わったんだと思いますよ。天皇家。だから退位したんだと思います。終わったんでしょ。譲位してないんだよ。で、その後、なる人みたいに出てきたんだけど、あの人、全然別人でしょ？ご承知の通り。なんか高御厨から出てきてさ、新しい天皇ですね。全然別人が出てきたね。それ今、なんかどっか職員だろ？あれ、宮内庁の。終わってんだよな。マレーシアも似たような話があったんですよ。平成天皇が辞めたのが、あれ、19年だよね。同じ時にマレーシアの国王も退位してるんですよ。あそこ国王はね、回り持ちでやってるんですよ。スルタンっていうね、イスラム地域のその怒号みたいな人がおって9人いるんですよ、あそこ。回り持ちでやってるんですね、5年交代で。途中で辞めちゃったんで。なんか、あまり不行跡で。なんか、騒ぎになったでしょ。ロシア人と結婚したとか、チェコ人と結婚したとか言ってさ。で、子供できたのできないの、大騒ぎになってて、その国王がね、辞めたんですよ。で、その代打が出てきた、代打が。俺、代打の就任式のビデオ、2時間半空港で昨日見てたんですよ。なんか夜中の飛行機でさ、することないからさ、これ2時間半、空港の待合室で、この代打のね、国王の就任式2時間半見てた。もう緊張感に満ちていて、やべえぞ、やべえぞってみんな書いてあって、どういうことなんだろうってかがもうみんなありありに見えるんですよ。いやだから、いやことは日本だけじゃないぞ。これからもうヨーロッパだったらだってもうみんな同じだと思うぞ。あれ本当に終わったなと思いますよ。その時ね、アブダビのね、スルタンもね、それからそこのブルネイのスルタンも来てんだよ、もう顔がこわばっちゃって、目白ぎをしなかったよね。だからに俺関係ないってじいさんのスルタンなんか寝ちゃってんだよ、儀式の最中な。寝ちゃってて、面白いね。だから、いや、今ね、本当全世界で、今まで上に乗ってた連中が、ひっくり返ってんだよ、あれ。終わっちまってんだよ。本当に。すごいことだなと思いました。んで、マレーシアはその後ね、19年に終わって、それからその後、4年ね、代打でもう一人の、国王出るんですよ。まあ、それ一応5年任期だから終わって、今新しいスルタンだけど、その人もなんか国王なんだけど、その人もなんかね、調子悪くてね、出たり出なかったりなんだよ。いやー、終わっちまったな、あれは。で、改めてキリスト教とかユダヤ教とかですね、イスラム教とかね、こういろいろ、向こうたくさんいろいろあるんですよ、こう。いろんな会派があって見るんだけども、 やっぱり我々が知ってるシーアとかスニとか、スンニとかそんな簡単な話じゃなくて、もっと基本的にはですね、神を愛するか愛さないかってところであるんだね、あれ、何教でも。神は恋愛の対象にしちゃいけないのがイスラム教なんで、基本的にね。我々、神人合一って言うでしょ。神と人一体だって。あれ、キリスト教、イスラム教は基本的禁止なんだよ、あれね。神と人全然違うから。で、ところが、OK のところもあるんですよ。もっと愛しましょうってのもある。で、愛しましょうってやってるところ、大体ね、こう、迫害されてんだね。キリスト教もそうだね、あれね。もっとなんか、偶像崇拝ではなくて、本当になんかまあ、透き通ったようなキリスト教っていうのはあるんですよ、実は。あれは、ちょっと表に出てきてないよね。そしてやっぱこれから宗教も、表に出てきてないものが多分台頭してくるなっていう予感がしましたね。今のなんか表に出てるやつはもうみんな争いばっかり収拾つかなくなっちゃっててさ。で、日本はほら、弥勒信仰ってあるんでしょ？最後、弥勒神が降りてきて世の中立て直すと。で、キリスト教だとあれは、あれですよね、イエス・キリストですよね。だからユダヤ教だとメシアって言うんですよ。で、イスラム教ちゃんといるんですよ。隠れていたイマームですね。それが出てくるんですね。まあ、宗教指導者が。で、これをだから、まあ、自分たちで意図的にね、劇をやって出しちゃおうっていう一派もおってね、それがまあ、イランですよね、あれね。あ、なんか、キリスト教もユダヤ教もイスラム教もやってることよく似てるなと思って見てるんですけども、例えば自分たちでね、聖書の予言実現しようとかさ、いるでしょ、日本もね、アメリカなんかにもね、そういうのはいかがなもんなのかなと思うんだけども、まあ、やってることよく似ていて、いや、この後に及んでですね、神なるものの実態も実感しないし、どう付き合ったらいいかも実感しないし、もう一番上は崩れちゃうし、いや、それすごいと私思って見てましたね。バブル崩壊だってね、マレーシアってすごいですよ、皆さん。マラッカだってね、すごい廃墟残ってるんですから、高輪ゲートウェイってあるんでしょ。ね、あれまで一応ビル建ってんけども、あんまり電気ついてないよね。マラッカにもあるんですよ。マラッカゲートウェイつって、埋め立てやってさ、ビル作ってるのが途中で工事止まっちゃって、巨大な廃墟がいくつも残ってんだよね。あれみんな中国資本だよ、みんな。あれが一帯一路と絶対、わ かるんですよね。もう中国人たちはすってんてんだと思うよ、はっきり言って。もうバカだからさ、思いっきり世界中バブルやっちゃって、しかもそれあいつら欲深いから自分たちだけであれ、資本回したんだろ？リスクヘッジしないで、もう儲かると思って。だから全部食らってると思うんだ、あれ。いや、だからもうチャイニーズ資本なんてどうもなんだ、あれ。そんなことやってる連中はさ、もともとチャイニーズじゃないんだな。ウォール街だとかさ、オックスフォードだとか、あんなとこで勉強した連中がやってんだよ、あいつないな。まあ、バカの極みだなと、しみじみ、バカの極みだと。まあ、だからなんていうかね、本当日本はこれから偉大な仕事ができると思いますよ。本当ね、これから旅行はね、スマホ持ってね、目の前で AI やりながら行ったらね、ものすごい勉強できますよ。それだけはよく分かった。あんなにね、面白くなるもんだって今回初めて実感しました。で、一応ですね、まあ日本のこの流れを考えるとですね、やっぱりいろいろ来てることは間違いないですね。南から来てるのいるでしょ？東南アジアの方からですね。一つ疑問なのはね、なぜ向こうから、東南アジアからイスラム教を来てるのに、なぜ日本に入ってこなかったかなんですよ。フィリピンまで来てるでしょ？とか台湾まで来てませんよね。なぜだったかって疑問が一つあるんです。で、AI に聞いてみるとね、いや、それはね、理由は簡単なんだと。スペインがフィリピンを領有してたからだと。スペインはイスラム教と戦っていたからだっつうんだな。なるほどね。言われてみりゃその通りだね。で、しかしもしイスラムが入っていたら、フィリピンの、スペインによるフィリピンの領有が50年遅れていたら入ってて、おそらく沖縄に来て日本に来てたって言うんですね。イスラム教ってどうやって入ってくるか知ってます？特別なことじゃないんです。イスラム教は商人が持ってくるんです。商人の、なんて言いますかね、信仰があれ、イスラム教なんです。 アラビア商人、ペルシャ商人なんです。で、なんか私、皆さん、起こさない？ディープステートってそうなんですよ。ディープステートって商人なんだよ。彼らの信仰が、まあ、シオニズムなんだな。シオニズム信仰してる人が、大体その、ディープステートやってんですよ。シオニズム信仰だな。だから、商人が宗教を持ってくるって、あれで本当に広がったのが、イスラム教だったんですね。で、日本はだから入ってこなかったけど、ディープステートの宗教が、シオニズムがどんどん入ってきて、まあ、特に明治からですよ。で、しかしそれが今回ここで一応日本では立場を失ったんじゃないですかね。ホワイトハウス発表の動画ありますよね。トランプのね、歴代大統領のこう、絵が、写真が並んでるとこね、高市が歩いてきまして、46代のとこですが、あははとやってるんですよ。あははってね。バイデンはインチキだっていうこと、高市もちゃんと認めたってことであれね。まあよかったですよ。まあこうなったら、まあイランもちゃんと話尽くし、まあ中国もね、来れなくなるし、変なヨーロオーストラリア、カナダももうしかやってこないだろうし、まあアンチトランプの連中はもうこれで終わりでしょうな。まあ逆転劇って言うんでしょうかね。まあ本当によかったと思いますわ。で、金融なんかもですね、もう終わりだね、日本がこっち来たらね。だってディープステートの金庫番が、金庫って言いますか、埋蔵金持ってたの日本だもんね。これトランプ側に寝返ったら終わりだよ。ディープステートの金はね。で、もう日本はだからシオニズムにならなかったんだな。まあだからシオニズム行ったやつってどうなの？孫正義だとかさ、伊藤穰氏だとかさ、カスばっかでしょ？ やっぱりさ、カスしかあれなものはやらないんだね、あんな変な信仰はね。やっぱり日本ってすごいですよね。神道、仏教、儒教は基本ですから、神、仏、儒、それにキリスト教も入ってきますけども、まあなんかそういう、信仰をしっかりして国は、やっぱあんなシオニズムみたいな、そんなもん引っかかるバカおらんのでありますな。だからどうやったら世界はこんな風にできるのかなと、しみじみ今回は思っていたんですよ。道は遠いなと、日本はまだ OK だと思いますけどね。まあそう思っておりました。で、今後ですね、まあその今年はいろんなことがあると思います。今回こうやってですね、まあ高橋さん話がついたと、しかし共同声明出なかったということは、日本政府の中にまだ異論があるということですよ。政府統一はできてないってことです。それはわかるでしょ。だって新聞見たって高市けしからんって話たくさん出てくるでしょ。で、慌てることはないんだね。慌てることはないんですよ。高市けしからん、トランプけしからんってやつがひっくり返るようになってるんですよ。自動的に。イスラエル支持の連中今大変です、アメリカで。イスラエルがね、アメリカをぶっ壊したらトランプを騙した大騒ぎになってますから。ね、だからトランプ済ましたよ、済ましたさ。あれも全部芝居ですから、イスラエルの連中はもう、全部排除ですよ、あれ、ネオコン、シオニスト、全部排除。だからその世論を使って追い出してるわけですよ。だからそのトランプ家しかない、戻るから、まだこれもやってくるんだろ。だから共同声明出ないんだけども、ますます恥かいて居場所なくなっちゃって、で消えていくんでしょ。よっぽどこっちの厳しいですよ、皆さん。権力闘争でこいつら追い出しになったら、まだ生きてますから、こっち。ところが権力闘争やらない。もう、枯れ果てるまで、朽ち果てるまでやらしていくわけよ。朽ち果てるまで。そうすると、本当にいなくなっちゃうんだよ。こっちもよっぽどすごいんですよ、皆さん。共同声明出さないとすごいなと思うな。いや、これで、ね、押し切るんじゃない。あいつらを朽ち果てさせようってことですよ、あれは。おー、よくやるなと思う。それからやっぱりね、ペルシャだ、ペルシャ。今回もね、私こうずっと見ててですね、そのインド商人はいるでしょ、それからアラビア商人とか、もう一つペルシャ人がいるんです、あそこ。ペルシャ人がいるんですよ。あまり目立たないんですけどね、やっぱり今見えてくるのは、ユーラシアの中でペルシャ人の凄さが見えてきてるんですよ。ペルシャ人って実は、目に見えないものよくわかる人たちで、決してこう、商売も上手なんです。海の商売、陸の商売も上手なんだけども、抽象的なこと、神のことについては非常に詳しいのがイラン人なんです。ペルシャ人なんですよ。 もう歴史を振り返るとそれは厳然としておりましてですね。で、このペルシャ人の一派があそこウズベキスタンに行くんですよ。ウズベキスタンに行って、これはソグド人と言われていて、これが唐の時代に個人として唐の国に入っていくんですよ。唐っていう国はほら、長安が都でしょ。長安ってずっと西の方でしょ。なんで西に行ったかっていうと、この大陸の民族、胡が入ってくるんですよ。胡が。で、胡はですね、目が深くて鼻が高いって特徴があるんです。目がこうくぼんでて鼻が高いのは胡人なんですよ。で、この人たちが唐の時代に入ってきて、日本にも入ってくるんです。なんか今回初めて知りましたけども、日本の書物にも胡人って目がくぼんで、目が深くて鼻が高いっていう記述出てんだよね。だからもうすでにですね、平安時代ぐらいにはそのペルシャ人がウズベキスタン系で日本に入ってきてるんですよ。で、この人たち実はうんとうんと歴史が古くて、今からちょうど2000年ぐらい前ですよ。日本ってその北九州の方で、北九州じゃない、福岡の方で、糸島とか、ものすごく栄えてた時代があったんですね。ここは魏志倭人伝の世界なんですよ。奈国だとか、それから伊都国だとか。で、そういう国が栄えた時代あるでしょ。あの頃がまさに紀元前後で、日本の絹織物がヨーロッパのローマに行ってたんですよ。で、向こうから金銀が来るんですよ。このローマと九州の間のやり取りやってたのもペルシャ人なの。まだ唐という国はないんだけど、その頃からずっとやっていて、いやー、やっぱりこれからペルシャですよ。また出てくるよ。だから今ね、イランが大騒ぎやってんだけど、いや、今のイランのホメイニはダメなんだよな。イスラム教の中の多分そういう扱いだと思うけど、あれはちょっとまずくてですね。もともとのイランは、要するにどっか日本に似ていて、神がかってんです、あれは。だからイランは昔からの原子力が得意なんです。目に見えないものでしょ、原子力は。あ、日本人得意でしょ。イラン人も得意なんです、実はあれ。いやー、これからペルシャは出てきますよ。多分これで年内には片付いてですね、本物のペルシャ出てきますよ。本物のペルシャってのは今のホメイニじゃない方ね。でもね、本物のペルシャったらね、非常にその神がかってますからね、神聖地ですからね っていうとね、すごいんですよ、あれ。アラビアン商人なんかの世界とはちょっと違いますから、まあちょっとイスラムのイメージはちょっと変わるかもしれませんけども、いやだから本当なんかユーラシア全体、ユーラシアからアフリカまで入ってきてますから、影響はですね、まあなんか新しい神の信仰みたいなものが見えてくるかなって感じしました。私もね、どうしてこれ今まで、どうやってやるのかよく分かんなかったんですよ。ここで今建て替えになっちゃってみんなぶっ壊れてますよね。しかしそうは言ったってぶっ壊れたあたあた、どうすんのと、金じゃどうもならんし、まあ、みんなさ、ボケーっと 今日の一日仕事、作業やってなきゃ生きてるでしょ？これどうやって立て直しができんだと。大本神はですね、いや、立て直しができないからね、神もそう簡単に壊さないんだって出てくるんですね。神様は一体いつになったらですね、悪党で思い出してくれるんですかと。もうみんな苦労しとりますよと。いやね、それはね、わかんだけど、とにかくぶっ壊すのは神の仕事なんだけど、その後ね、新しい時代を、良き時代を作る、立て直すのは人間の仕事なんだと。その人間の仕事の立て直しの準備ができないでぶっ壊しちゃったらみんな終わっちゃうから、だからなぜ簡単に悪党がいなくなるのかと、立て直しの準備が整ってないからなんだと。人間の責任なんだよって書いてあるんだね。ということで逆にここでね、いよいよ最後まで行っちゃったってことは、いや、立て直しの準備できてってことなんだ。どうやってできてんのかなと思って、ずっと思ってたんだけども、今回マラッカ行ってなんとなく分かったな。調べてたら、ああ、ちゃんと宗教あるわいなと。埋もれてるんだけども、ちゃんとそういうやつらおるし、ペルシャ人もいるし、いや、これはなんとかなんじゃないかなって気はちょっとしましたね。正倉院の御物ね、ペルシャのいろんなものってあるでしょう。あれ実はだからこの個人なんだよな。個人が持っていくんだよ、実は。だからそんな感じで、日本はだからもう一回ペルシャなんだよ。 もう一回ユダヤ人のものがペルシャなんですよね。ペルシャ、ウズベキスタンもペルシャ人なんですよ、あそこ行ってんの。アラビアとも関係深いですしね、いろんなね、特に戦後、石油をね、向こうから持ってくんで、随分ね、協力してもらってやりましたけども、大昔から関係あんないペルシャですな。さあ、皆さん、これから、いよいよユーラシア、アフリカでございますよ。覚悟よろしいですか？ そんで、今までのですね、きれい事の宗教だけじゃね、商売じゃ済まない。もっとやっぱり、人間、陸の本当のなんか付き合いの時代になりますね。なんか、これでペルシャ出てきたら、ほら、面白いなと思いますね。かつてバグダッドもですね、ペルシャが都にしてたことあるんですよ。あそこ今イラクですけどね。そこイラン人がね、ペルシャ人が都にしてたこともありまして、あ、ペルシャが出てきたら収まるかなと。だからトランプがね、最後ペルシャね、来たでしょう。ああ、そういうことなのかと。ロシアもペルシャ大事にしてるし、アメリカも大事にしてるし。だからまあ、ペルシャの変なやつをぶっ壊すってわけだな。まあ、あれはだから昭和20年はね、アメリカが日本にいた変なやつをぶっ壊してくれたでしょ。だから今の日本があるんだよな。ペルシャそれやってんですよ、あれ。あそこがとんでもなくくっついちゃってね、これトランプが追い出してるんです、今ね。まあ、これ多分出てくでしょうから、そうすると日本とペルシャが、まあ、これ、なんとかなるから、まあ、この2つがしっかりしてりゃ、ユーラシアまとまりますかね。あともう一つ、オマーンですね。オマーンも、去年かな、行ったんだ。面白かったな。オマーンはいい国だね。あそこのイスラム教はまた独特なんだね。全然違うんですよ。他にないんです、あそこは。とても現実的でありまして。で、あそこはとにかく話し合いで物事を決めることに対して自信持ってる国ですね。戦わないぞと。話し合いで決めるんだぞと。犯罪を犯したら異教徒だって言うんだね、イスラム教徒は。で、違うんだ、あそこは。犯罪を犯したってイスラム教徒、イスラム教徒なんだと。やたらに殺さないですね、ああいうとこね。なかなか立派なもんでありましてね、オマーン人ってすごく誇り高いですよ。毅然としてますよ。行くと分かりますけどね。だからまあ、こういう人たちが時代作るんだろうな。だから日本でしょ？オマーンでしょ？ペルシャでしょ？で、これがあちこちいますから、今ね。こういう人たちで次の時代の作るんだなと思ってね、しみじみと見てきましたですよ。だから、この先が見えればね、まあ、大体分かるんじゃないですかね。で、まあ、今後だから世界はどうなるかって時、やっぱりもう精神文明中心ですから、もう車作るんだったって、何作るんだったってですね、そんなもんは大したことないわけですよ。要するに、ちょっと投資すれば工場を動き出すわけだからね。だから、そんな大した話じゃないんだよ。なんかトランプが言ってるのね、原子力どうしようとか、まあ、いろいろ言っておりますがね、所詮機械を作って置いとくだけの話ですから、この先は何にも人を幸せにするわけでも何にもないわけね。むしろ危ないことも多いでしょ。やっぱり何を人は求めて生きていくかですね。例えば農作業っていうのも、日本みたいにある種ね、こう微生物がこれだけこう、なんて言いますかね、繁殖している国ですとね、本当にやりがいがある国でしょうな、農作業だってね。他はもう乾燥しきっちゃってどうもならないところさ、たくさんあるわけですよ。我々も何とかせないかんしね、みんな食えるようにしなきゃいかんし、やっぱその土地として生きるようにしなきゃいけないし、だからいつまでもそんなね、道路敷くだ、発電所を建てるだってばっかり言ってる、もうや、ばっかり言ってるわけにもいかないんだよね。でもまあ、とにかく手間のかかることだし、まあ、こういうことをこれから、まあ、新しいリーダーと一緒に話す時代が来るんだなと思いましたね。今のリーダーたちは無理だよ、見てると。ちゃんとおるわ。ねえ、まともな人たちは裏におるから、これ入れ替われば出てくるな、今回はなんか、ある種安心感が、私なんとなく出てきましたね。で、当面ですから、日本の場合は、今言ったように、朽ち果てる路線だと言っていいと思います。時代が分かんないやつは、朽ち果てるようにする。アメリカもそうだな。ヨーロッパもそうだ。朽ち果てるようにするんだね。朽ち果てるときに、本丸まで溶けちゃいそうなのが西ヨーロッパなんですよ。本丸まで溶けちゃいそうな西ヨーロッパで、ちょっと西ヨーロッパは難しいかもしれない。東ヨーロッパはまあ、右往左往だろうな。だからやっぱり日本とペルシャだと思うな。あとオマーンだと思うな。あとはなんかアラビアもちょっとよくわからなくなりましたね。だから混乱は結構ひどいですよ。当然不況になりますよ。不況になるから、そこはやっぱ覚悟しておいたらいいと思いますよ。そんな簡単にね、良くならない。だって日本だってね、バブル崩壊してね、30年かかりましたから抜け出すのに。 30年かかったんですよ。で、バブル崩壊して。今はまあ、バブル崩壊はだいぶ抜けたっていいと思いますけども。30年かかりましたからね。いや、今頃になってね、なんかその廃墟みたいなみんな並んじゃっててさ、不動産なんかね。ドバイだって、あ、ドバイは OK です、あそこ。あれ、もともとあそこはですね、オマーンなんですよ。UAE ってもともとオマーンなんですよ。知ってました？あそこ。オマーンなんです、一角。オマーンなんです。あそこは場所がいいんですよ、アラビアの半島で。今のだからバブル弾けたって必ずあとうまくいきますから。あそこはね、要衝なんですよ。イランと別にオマーン喧嘩してるわけじゃないしね。UAE って今名前になってるけど、もともとあれオマーンっていう国なんですよ、あそこね。同じ国なんです。だからまあ、あの辺りを中核に、彼らも油はこういうことなんだな。本当はあの油なんかね、もっとゆっくり生産しなきゃいけなかった。せっかく神が与えてくれたところでしょ、あの中東からね、カスピ海の油ってやつは。もっともっとゆっくりゆっくり出して、ゆっくりゆっくり文明作ったらね、全然問題なかった。ほら、アメリカでイギリスが出てきてですね、ソ連が出てきて、わんさかわんさか掘っちゃったわけだ。もうとにかくどんどんどんどん掘っちまうからなくなっちまうよな。ほいで、しょうがないから原子力始めんだよ。原子力始めたら、事故っちゃって原爆になっちゃってさ、地球終わるかとなっちゃった。油の使いすぎですよ、どう考えたって。油便利で使いすぎちまったからさ、こんなになっちゃったんで、アラブの連中もながらあんた、強盗されたわけだろ、言ってみりゃな。せっかく神が与えてきたさ、永遠に近いエネルギーをだ、強盗されちまってさ、最後ね、上の方、金でたぶらかされてさ、女でたぶらかされてさ、もう終わりだよな。バカもいいとこでさ、あれ、本当信仰なんかあるのかなと思うよ、あの見てんとね、あの上の方ですよ。まことにもってね、毎日毎日コーランね、5回もさ、モスクでさ、モスクでなんか唱えちゃおるけどさ、ちゃんとお前ら、信仰してんのって言いたくなるなと、一番上がですよ、一番上ね。まあでもまあ、とにかくそうやって終わるものは終わるんだと思うとですね、まあこれから本当信仰ないものはダメだよ。日本もオマーンもですね、ペルシャもちゃんと信仰があるんですよ。だからいけるのよ。他は全然ダメですよ。だって他に頼るものはないんだもん。作業で頼るかさ、金で頼るか、権力で頼るか、戦争で頼るかでしょ。戦争なんか見てくださいよ、もう。サイバー戦争とドローンと極超音速ミサイルですよ。全く歯が立ちませんよ、日本もアメリカも。完璧にだからもう戦争常識変わったんですよ。歩兵なんかいりませんよ。徴兵なんかいりませんよ、もうはっきり言って。徴兵やるなら、介護だよ。介護兵とか言ってね。お年寄りを介護しましょう。冗談抜きにね、外国人入ってこなかったね、介護兵とか言ってね。いや、本当だよ、もう。ね、殺すんじゃなくてさ、年寄りを長生きさせるのが兵隊の仕事だよ。いや、全くもってね。もう、だから、戦争なんかで決着つく時代じゃないからね、はっきり言って。まあ、頭切り替えなきゃいかんな。で、金銀についてもですね、あれ、やっぱりもう、ユーラシアのアフリカで決めてわかるんだけども、一番格の高いやつが持つんですよ、あれは。要するにそのね、庶民がね、やたら持つもんじゃない。あれはね、一番格の高いやつが持ってて初めてね、安定するんですね、あれ。金って不思議だよね。だから、品のないやつは持てないんですよ、金って。昔からそういう金属なの。スイスの人にも聞いたことあるんだよね。スイスの人もそんなこと言ってて、あれ不思議なもんなんだって言ってましたよね。今だからそうなんだ。金もよく売られ、また下がってきたでしょ、金も銀もね。やっぱね、合わないやつはね、格の低いやつは売ることになってんだよ。で、格の低いやつを売ることになってて、普通の金属になるわけだな。普通の金属になって初めて金本位制になるわけですね。まあ、ちゃんとやってればいいと思って見ておりました。で、7月4日の建国記念日までに、だから一応全部これで片付くんだと思いますね。片付きますから、ここでどういうふうに国策を運営するかで、まあ、決まりますが、まあ、日本はとりあえず良かったと思いますよ。やれやれでね。まあ、要するに日本の世論がそういう方向にね、次の時代に向けて動いてるから、トランプもああいうふうに安心してね、できるわけで、高い視察でできるわけで、これが世論が逆の方向行ってる時ね、まあ、トランプの俳優を立てたって国変わりませんから、まあ良かったなと思って、まあ、ほっとしちゃおるんですね。で、今後だから世界の供給網なんかだいぶ変わってきますので、各業界よく見ていてくださいね。日本はとにかくエネルギーはですね、これから北から入るのが中心になると思いますよ。大きな場所割としては、日本とか東アジアですね、中国を含めて、これはそのロシア、アメリカから入ってくるんじゃないですか。 で、中東の油はヨーロッパ行くんだと思います、一応あれ。ヨーロッパ行きだと思うんですね。はい。こう、場所割りがだんだんそう決まってきたんじゃないかと思うんですよ。中東の油だったら、その北のね、カスピ海からつながってるんですよ。カスピ海って島が、海があるんでしょ。あの辺りに石油田ですよ。すごく古い油田があってね。僕からすると中東まで、ものすごい油田地帯で、あれはだからバンゲアって言いましたっけね。昔のその超大陸っていうの？まだ、プレートが動く前のね、巨大な大陸の時代かなんか、あそこに油が溜まったらしいんだね。あれはだからおそらくヨーロッパ向けで、ヨーロッパとかとアフリカ向けでしょうな。で、日本は東の方だから、これはロシアとアメリカに結構カナダにありますからね。多分あっち使うんでしょうね。アメリカとかカナダとかロシアとか、あれ、油以外に売り物ないからね、はっきり言ってね。油ガス以外になかなか売り物がないんです、あそこは。あれが物作ったって、知れとるわ。アメリカの車なんか誰も乗らんでしょ、日本ではっきり言って。ねえ、やっぱそれしょうがないんだよね。彼らあれしかなかなか売るもんないし、その現実があるわけだよ。そんなことで、この後どうするのかなと思ってずっと見ておりましたが、なんとかなりそうだなと思いまして、ああ、日本とオマーンとペルシャかと。これなら、ちゃんと組めるなと思ってですね、今日は思ってきました。本当にかつてね、それこそ2000年前からね、日本の絹織物はローマに行き、向こうからね、金貨なんか日本に来てと。そういうことをやってるわけだよな。何もアメリカのグローバリゼーションで全て始まったわけじゃなくて、これはむしろなんか異常な形になっちゃったんだな。やっぱ世界はそれぞれこう個性を持って生きてるわけですから、その世界に戻っていきますから、我々も個性的にやって、それからやっぱり畑なんかもね、日本の畑なんか田んぼ立派なもんだから、これはやっぱり大事に育てたらいいね。大事に育てたらいいですよ。最近耕作放棄地が増えてますけど、あれ結構肥料とか農薬入れすぎのところが多くて、しばらく休ませぐらいでちょうどいいって人もいますな。で、やっぱ外国人入れてもね、なかなか輪が分かんないだろ。いやー、あれ難しいと思うな。さすがにこれ、どこで日本人でこんなの覚えたのかよく分かんないんだな。こう、靴脱いでね、振り返って揃えるとかね。一世が万事こういうのってですね、やっぱ違うのよ。日本はね、それできないとダメなの、はっきり言って。日本はね、教えるとちゃんとできるんですよ。押し付けるとできるんだ、これね。しつけらんないとね、こう、誰もやってますけどね。でも、やりゃできる国なんだな。よくわかんない、日本でどうしてこういう国になったのか。こういう力は、誰にも真似ができない。こういうものは、ものすごい付加価値作りますから、AI なんかで全然太刀打ちできない世界ありますから、こういうのを大事にしていけばよろしいかなと思った次第でございます。なんか、ご質問ありましたら、どうぞ。どんなことでも結構ですか。
ちょっと私、やっぱり心配しているのは中国
はい。
ですね。で、良くも悪くも、やっぱり日本と近いし、いろんな影響を日本に及ぼしていくかな。で、今の体制がそのまま多分続くとは思わないと思うんですけど、どういうふうにこう決着していく。中国もウイグル地区には多分、ペルシャ人が多分いるんでしょうから、そういう人たちの影響もこれからこう出てくるのかなと思うんですけど、どんなふうにこう、落ち着いていくのかなって先生は見てらっしゃいますか。
歴史を振り返るとあまり難しくなくてですね、中国が巨大な強力な政権ができるときは、日本も強力な政権できるんですよ。向こうがバラバラになると日本もバラバラなんですよ。ずっとそれ歴史繰り返してるんですね。だから統一王朝へ向かってきてると日本も統一王朝。逆は逆で。だから今回の場合見てるとですね、毛沢東の時代はですね、猛烈なその統一王朝でしょ。あの頃だから本当の冷戦時代なんですね。すごい厳しいでしょ。で、それが終わった後は、はっきり言って向こうの方は金で溶かされていくわけだね。改革開放ってやつは。今それがもう度を超えちゃった国そのものがなくなり、そのところでつっかえ棒入れてるからね。緊張してるぐらいなもんで、中完全に溶けちゃってるんじゃないですか。だからはっきり言って、中国けしからんって話も、危ないって話も言葉だけなんですね。言葉だけで、実際何もやってないんですよ。日本にいる米軍だって、日本と韓国に米軍だって、ミサイルとかみんな中東持ってっちゃったでしょ、あれ。が佐世保の揚陸部隊って言うんですか、あれ。強襲揚陸艦ってのがあって、敵陣の、海岸にバッと船つけて、兵隊が降りる。これ船があるんですね。あれ中東行っちゃいましたよ。今度あれがなんか、 イランの島に強行上陸するとかって、その途中で沈むんじゃないかって思ってんだけども、佐世保にいた船で向こう行っちゃいましたよ。あ、佐世保と沖縄から行っちゃいましたね。戦争なんかないんですよ、はっきり言って。もう全部、その芝居がかかった話になっちゃっていて。で、ちゃんと毛沢東と蒋介石の間で、イギリスが間に入って、密約結んでるっつうんだね。あるんですって。攻めない。お互い。台湾と本土はお互い攻めないって密約ちゃんとあって、今でも生きてないそうですよ。習近平が共産党青年同盟でよくわかんなくて、自分の権力闘争にこの話、台湾攻めると持ち出しただけの話でね、軍部も何も全部それ分かってるんだそうですよ。だから問題はですね、いよいよあれ解けた後どうなるかなんですね。もう今ですね、中国はですね、何系何系って分かんないぐらい混じっちゃってるんですよ。漢民族にいろんなの混じっちゃってて、混血が進んでるんですね。同じ中国人といっても、我々がその漢字とか漢方薬で知ってる漢の時代の中国人と全然違うんですね。いろんなの混じっちゃってるわけですよ。だからこれが新しい中国ってことなんだけども、新しい中国だからアイデンティティがないんですよ。混じっちゃったからね。だから唯一あったのは共産主義だったんだけども、これをみんな信じてないわけだから、いやー、大変ですよ。で、歴史的に見ると、東洋情緒崩れると、あそこは人口減るの。食料なくなっちゃうんだよ。本当だから漢、まさに漢という帝国が滅びたのも最大なもんで、みんな食っちゃったんでしょ、あれ。食料足んないと。戦争して捕虜食っちゃうんだよな。本当さ、人口減ったんですよ。だからあの国本当に怖いんですよ。大国も崩壊したと人食っちゃうからね。ちなみにほら、赤ん坊を取って食うってのもね、あれ、人間って昔肉食獣だったの知ってます？あれ。猿人っていう時代はですね、雑食でちゃんと肉食ってんですね。動物そんなにですから。あと、食料ないと平気でそのあれをするんですよ。共食いするわけだな。動物そうでしょ。人間もやってたわけですよ、と思うよ。昔、獣だったんだから。だんだん進化して、ね。でも、獣みたいなことやめましょうってことになりまして、仏教でもほら、殺生はしないってなったでしょ。それね、進化してない奴がいるんだよ。進化してない奴が赤ん坊を殺して食っちまうとかさ、まだそんなバカなことやってるわけですね。あいつは、オスムが足んない。進化足んないのよ、あれ。劣等人種であんなことやってるんだね。まあでも、それまだおるんで、まあ、今回それで全部、淘汰になりますけどね、劣等人種はですね。まあ、しかし、なんていうか、まあそういう、猿人の時代、猿の人間の時代の、まあ常識を使って、この2000年間動かしてたことは間違いないんだよ。もう、だからそこまでやって、物質文明を極限までやったってことなんだな。で、中国最後それ乗っちゃったってことなんだよ。本当にあの国はバカな国で、だからもう、西郷さんたちが明治の初めに思った通りですよ。当時清朝末期でドロドロになっちゃってる。あれもう中国ずっこける。それ必ずヨーロッパやアメリカが出てきてめちゃくちゃにしちゃって日本に災いが来る。その通りまた起きましたからね、今回ね。毛沢東で失敗し、それからドルで失敗しね。まあ全部そうやって踊らされてやって最後大失敗ですよ。何やっても成功しないんだ、あれ。不思議な国だよ。何にも残んないでしょ。本当に。まあちょっとしばらく様子見てみましょう。はい。
まずイスラエルの話なんですけど、あれですよね、なんかアメリカがなんかうまく制御できなくて、多分イランで壊さなくてもいいその原油とかのところがちょっと壊しすぎてんのかなってあってて、まあそれ壊しちゃうと再生っていうところでなんか遅れてるのかなと思うんですけど、ちょっ
まあ
と、
そこ一つね。あれは私ね、わざとやってないと思います。
わざとっすか？
もうだってこの2、3年、原油、ガスの値段が下がりっぱなしなんですよ。で、あれみんな撒いてたんですよ。ロシアも、アメリカも、テキサスも。で、あれは戦争に名を寄せて、共同で設備廃棄してんだと思いますよ。100ドルぐらいまで持ち上げたいんだろ？サウジの採算が90ドルって言ってるから、前からね。100ドルぐらいまで油上げないと、また80年代みたいにソ連は潰れるわ、アメリカのテキサスは死ぬまでさ、大騒ぎになるから、実はあれ本当は共同で設備廃棄やってるんじゃないかと思うんですよ。
ああ、そっ
イ
ち
ラン
な
も
んです
含め
か
て。
ね。
私はそう見ると思うよ。
で、そうなると、石油って今、まあ化粧品とかもそうですけど、物価高につながってくるんで、そこは、どうなんでしょうね。
そうです。そこは今度は、あれなんです。省エネのどうやるかなんです。省エネの進め方で、 で、まあ100ドルは無理だと思いますよ。もう今ね、ほっときゃそれこそバレル50ドルぐらいだってすぐ行っちゃうぐらいの状況だと思うんですね。今回のこれ不景気になったから。だからその共同設備廃棄やって100ドルにしたいという気持ちはわかるんだけども、無理だと思うんだね。
ああ、なるほど。
無
じ
理
ゃあ。
で。で、コロナの時なんか経済止まっちゃって、油田によってはほらもう、ただで油あげるっていう油田があったでしょ。値段がマイナスになっちゃって。ああいうところもこれから出かねない状況だから、まあ我々消費国にとっては、まあ値段は、今これちょっと高騰して見るけども、まあ設備廃棄やったらもっと不景気のはこれ大きそうだから、しばらくまだ下がるんじゃないですかね。あと数ヶ月したら下がってくるんじゃないですかね。
あ、分かりました。あと、まあ、あれなんですかね、イスラエルの、まあ、ネタニヤフは中道派って言われるところで、まあ、もっと悪い人たちがいるわけじゃないですか、ガンツさんとか、今、内文書だか知らないんですけど、そこが潰れないと、
まず、ネタニヤフはとっくの昔に死んでますから。
死んでるのはそうなんですけど、
で、おっしゃる通りで、彼はまだその、とんでもない最右翼の強硬派を抑えてる方なんだけども、最右翼は今回だいぶ死んだんでしょ。殺しちゃったんだな。もう少し前に殺したのかもしれませんけども、だから、その、最右翼がやるイスラエル政府はもう消滅だね。で、それをね、変わる、もう少し穏健派のね、ナフタリっていう元首相がやるのかと思ったら、これも死んじゃったんだよな。極右が殺しちゃったんだろ。だから、このままだと、イスラエルは政府消滅だよ、本当に。ウクライナとイスラエルは、次やる人いないからね、あれね。
そうなると、イギリスとつながっている、その、イスラエルっていうのは、消滅ってなると、あとは誰がやるんです
ト
か？
ランプだよ。トランプのだから平和評議会ですよ。
ああ、平和協議会
平和
が、
評議会が昔の国連の安保理みたいなもんで、その昔ほら委任投資とかその前信託投資ってやったでしょ。ああいうふうにやるんでしょ。だからトランプが一応そこを預かって、で関係国を集めて次の話を決めるという、今ガザでやってるけど、あれ広げていくつもりだと思います。
なるほどね。わかりました。イランの革命防衛隊は滅ぼさないといけないですよね。
あれはだからね、2ついるんね。今、革命防衛隊は全て悪党側じゃなくて、革命防衛隊でトランプ側に寝返ったのがおるわけですよ。実にややこしいことになってて、
そうです
だ
ね。
からまあ、滅ぼされる方は全部滅ぼすんでしょうね、これでね。
あれですよね。イランとイスラエルの悪党たちを潰す
どこ
作
が一緒に
戦っ
やってて
で
ね。
すよね。簡単に言うと。
で、アメリカの中にもおるから、これも一緒に潰そうってこと。
そうでしょうね。だからあれですよね。ネオコンとネオリベラ両方潰さないと
そうです、そうです。
終わんないからって
そうそう、
話で
そういう
すよ。
ことです。
で、ネオコンを潰せばネオリベのお金もいらなくなるん
そう
で、同時に潰せるってシナ
です。
リオ
そう
です
です。
ね。わかりまし
そ
た。
の通りです。
で、あともう一個ちょっと気になったのは、先月質問したんですけど、金包囲制はアメリカだけっていうところで伺ったかと思うんですけど、そうなると、各国のその、要はこのマネタリズムっていうか、このグローバリズムの源泉っていうのは、貨幣の過剰な供給過剰だと思うんですけど、そうなると、アメリカが金本位制をやったところで、それ以外の国が同率でやらないと、なんか無駄な金を発行して、なんだろうな。供給過剰って無駄なお金がありすぎるんで、そういう変なやつがいるっていうか、まあ、結局中央銀行がロックフェラーとロスチャイルドがいる限り、なんかうまくいかないんじゃないのかなっていうところがあって、そのなんだろうな、金融のあり方はうまく各国は協調してやらないとダメなんじゃないのかなと思ってるんですけど、どう思います
まあ、それ強調するんでしょ。
かね。協
だから、
調
こ
で
の、
きるんですかね、世界が。
いや、もちろんそうだと思いますよ。この際も中央銀行全部廃止で、中央銀行制度そのものがデタラメな貨幣の増発の元締めですから、で、これ廃止して、ブロックチェーンベースにして、で、まあ、アメリカドルは金融制やるけども、他の国はまあ自由にやっていいわけですよ。いわゆるそのステーブルコインというシステムがありますからね。それぞれステーブルコインをやって、ただ、ね、はっきりしてるのは、今までみたいにひたすらお金だけ増発する、これはもうやらないんでしょうな。ひたすら金の増発、これはやらないと。だからお金も石油と同じで限りのある資源なんだと。限りのある資源を大事に使いましょう。お金もその常識に戻るという、それは大事なところだと思いますね。
そうですよね。結構だから、あれですよね、グローバル経済っていうか、そこのところの為替のところが、ちょっとかなり問題というか、
今ね、どうなるかまだみんな言わないけども、固定為替に戻るんじゃないかと思うんですよ。トランプたちの話、こう、彼らの周りの連中に聞いてるとですね、これ、 固定為替に戻すんじゃないかと思うんですよ。1ドル360円みたいに。
そう、円キャリ取引みたいなやつがあると、あれですよね、アメリカだってあんな
そうそう。
さ、経常収支と財政収支が真っ赤っかなところで、ろくにも財政政策打てない政府が生き延びちゃうことになっちゃうん
そう。
で、
だから、
はい。
自由な資本、国際資本移動が大体、世界経済の破壊の源なんですね。で、イギリスはわざとそれやってるわけですよ。イギリス金本位制ってやつは。イギリスの金本位制やってて、で、それでその自由な国際資本移動をやらせていて、これで人の国潰したりしてたわけですから、まあ、これできないようにするわけでしょ。だから、自由な国際資本移動ってのはない。ということは、為替は固定為替なんですよね。
そうですよ
はい。
ね。で、あとちょっと仮想通貨の話なんです
は
け
い、
ど、あれ、私の記憶だと、政治資金規正法には、
はい。はい。入
仮
ってないで
想
す。
通、そうですよ
ごめん、入っ
ね。
てない。
そうなんですよ。これ
入
が
れ
味
て
噌
ない
で、
んで。
これが味噌
わ
なん
あ、
です
も
よ。
う、あんまりね。我が国民の代表と称する、称する悪党どもはですね、勝手に抜け穴作って、税務署だって仮想通貨か、税金取りに行くんだよ。税務署だって仮想通貨と、税金取りに来る。政治家はさ、もうね、すごいんだよ。あれ、もらい放題
だから、京都の時で言ってたじゃないですか。
なの。ね。
銀行と銀行の取引は個人情報
え、
特
そう。
になくてやり取り
そう
でき
そう。
る。それの代わりが私仮想通貨だと思ったんですよ。
その通り。
そうです
そう、
よ
そ
ね。
の通り、その通り。
だからあれじゃないですか。言い方超悪いんですけど、ビットコインとかイーサリアムとかで渡せば、
そうだよ。
何兆円でも政治家に渡せるんです
そう
よ
だよ。
ね。そうですよ
そうだよ。
ね。
今そうなってん
そうですよね。
だ。だ
いや、
から直ちにね、規制するって言わないでしょ？
言わないですよ。そうなんですよ。
悪い、悪い。どこ
そう。
まで悪いね。
そう、だから、あれなんですよね。なんか、あれ、本当ね、ちょっと仮想通貨は、本当、あれ一回ちょっとリセットしないと、ちょっと、
まあもうとにかくね、あれ全部暴かれて、おそらくだから彼ら貯めた金もさらなる詐欺師に多分上目跳ねられてて、最後全部ばらされて終わりだと思うよ、あれ。
そうですよね。だから、その2100万枚が上限とかなんか言ってたじゃないですか。あれも嘘ですよね。
嘘嘘、いくらでもなんか出てくる感じだ、あれ。
マスコミがただ適当に作って、それがなんかデジタルゴールドの代わりだとかなんか言ってましたけど、
バカもいや、
本
だ
来は
かも
巨
いい。
大な詐欺ですよね、あれね、本
バ
当。
カも休み休み見えてる話だね。
本当、もういい加減にしろって話でも、すいま
サ
せん。
ナエトークもそうです
そう、
ね、あ
サ
れ
ナイ
ね。
トークンね。あれなんかやばいっすよね、なんか。
だってああいう詐欺は横行してるわけでしょ、たくさんね。俺も勝手にやるわけですよ。ね、まあ、
い
仮想通
や
貨はまあこれで、ね、整理進むと思いますけど。
ー。
そういういろんな流れが日本に入ってきて、
何の流れ？
そういう世界のその、
はい。
変化が入ってきてるのは入ってきてるの分かるんですけど、
はい。
それが普通の人に行くまでですよね。今、まあ、どっちかって言ったらマスコミが止めてるというか、近い状態ですけど、そこの、いわゆる、変わる瞬間っていうのは、
何かね、事件が起きるんですよ、大体。なんか事件が大スキャンダルが起きて、わって気づく瞬間があるわけね、あれ。大体そういう展開なんですよ。ゆっくりはいかないんだよ。みんながびっくり仰天する事件があって分かりますから、その日がいつなのかあれ分からないんだな。
だから、今、そういうこと、7月4日までという話はしてるんだけど、どういう形でなるのか、それでそれが、まあ、いわゆる普通のおっちゃん、おばちゃんみたいなね、兄ちゃん、姉ちゃんのとこまで行くとき、どんな起きるんかなっていうのを想像しながら、いろんなことを考えて動こうとしてるんですけど。
例えばそれはね、マスコミが報道するっていうふうに捉えていいですよね。マスコミが報道するのはいよいよ全部終わる時ですから、まあやっぱりどっかで衝撃的なことが起きて、マスコミは嘘つけなくなって、本当のことはばらされちゃったと、いう瞬間がやっぱあるんでしょうね。今のところそこまでしか言えないですけどね。
だからね、結局、8月15日のあの新聞みたいになるんかなとかね。
大本営発表と一緒にもう負けましたって両方記事が載ると。
で、その時に、じゃあ、普通の人が、見た時に、そう、なんていうかな、腰が抜けちゃうっていうかね、球場前に土下座してたようになるのか、
そう
そうい
う
いうこ
人も
と。
いるし、喜ぶ人もいるし、理解できなくて、ぼーっとする人もいる。多分、ぼーっとする人が多いんですよ。放心状態ってやつです。放心状態。 これ多分一番一番多いですよね。
ですよね。だから、あの、球場前に土下座してるの、はい、あの、ああいうパターンが一番多い。で、その次の、だから、そうすると、じゃあ次の世界を作っていこうとは、そこからしていく人たちになりますよね。
まあ、やれやれ、
そこで立ったのに、はい、それをよ、ええ、ある程度。
だそういう人たちもいますよね。ええ、はい。
ただ、その流れっていうのは、なんとなく最近変わってるなっていうのは、この地方の現場にいて、気づくところがあるんですよね。はい、
うん。
だから、そういうところをどうやって今やっていこうかっていうのを今、一番考えてるところで。
まあ、やっぱり、お声掛けを少ししていくことですよね。
ね、
一気に広げることはできませんですから。はい。まあ、ある時が来たら、一気に広がると思いますけど。
結局、最後、そういうと言うと、よく、先生が昔言われた262の法則とか。
そうそう、262ですね。そうそう。で、6は大体放心状態になりますから、この人たちはだからその、だんだん気がついていくということですね。
そういったら、その時まではおとなしくしてて、その時からっていう感じ。
それまでなんかいろいろ言ったって、聞く耳持たないし、頭入んないし、しょうがないですよね。一旦放心状態にならないとリセットできませんから。まだニューサとかさ、真剣にやってるやついるからな。
最近 AI に目覚めて、
はい、
いろいろガンガン使ってるんですけども、
はい、
ひょっとしてですね、これはとんでもないことになるなっていうふうに思ってる、あの時にですね、
うん、
何やらやり手さんも一生懸命この三日三晩寝ないとやってるみたいな、
そうですか、素晴らしいですね、
話をしてる時に今日もクローズの話先生から聞いてですね、
はい、
これはますますとんでもないことになるなというふうに改めて確信したんですけれども、はい、イーロン・マスクがなんか同じようなことを言ってるのを最近 YouTube で見たんですけれども、その金融制度というよりはそのいろんなお金の考え方が全くもう変わっちゃうんだと、いうことで、あのイーロン・マスクは言ってますけれども、先生はどう思いますか。
まずですね、お金で何ができるかって言ったときに、90年代、2000年代はお金万能の時代なんですね。まあ国際的に見てですよ。まあ、それが終わってきたわけですから、お金持ってる人は逆に今投資先がなくて困ってるんですね。投資したものをどんどん損していくと。お金持ってても何にもならないと。かえってスキャンダル追求されるってことだから、お金に対する関心は減ってきて、で急速にしぼんでいて、で、代わりになるものが見つからないという今状況ですね。したがって、このやっぱりお金は必要に応じて交換手段として、あるいは多少の貯蓄のものとして使うけども、今みたいにお金万能とはもう二度と来ないというな、そんな形なんでしょうね。それから、AI ってみんな思想を持ってるのご存知ですか？あれ、確固として実は意見持ってるんです、AI って。聞くとわかりますけども。でもこれね、例えば私なんかの場合だったらですね、AI の意見と私の意見結構違うんですね。で、どうすればいいかっていうと、私ワールドレポートとか、毎週の、録音あるでしょ。あれ、全部聞かしてあるね。500枚言ったら500本ぐらい聞かしちゃうわけ。本当全部私の考えに洗脳されるよ、あれ。そうやって使うんですよ、あれ。そうやって使うの。それないと、元々の思想で答え返していくんですよ、元々の思想で。だから私の場合は、あれ使うときはね、もちろんその、ね、ペルシャの歴史なんか見るときいらないからね。今後の金融とか経済のときは、私の書いたものと喋ったものをバーッと数百本呼ばしちゃうの。簡単に読めますから。で、これに基づいて書くやつと、ぴったり私の意見で返ってきますから、そういうふうに使ったらいいと思いますよ。はい。
よくわかります。
はい。
よくわかるんですが、それが怖いなと。
怖くないよ。ただの機械だから。
いや、単なる機械かどうか分かりませんけども。
いや、機械です。
まだ僕は未熟なのかもしれませんけど。
いや、宇宙人入ってませんから大丈夫ですよ。
あれはやばいよという感じがするんですね。
いや、だからあれでね、これは仕事をなくなる人はいますよ。あれが活躍すると、我々の知らないところで誰か何かやってるってことは増えてくるでしょうな。でもそれも進化の過程だと思っておいてください。
なるほど。
ええ。ずっとその進化の過程でしょ。昔でもその場になった時代があるわけですから、全部ね、止まらないですよ、こういうことはね、
今のアメリカの金金の世の中がどうやって精神文明に向かっていくのかなっていうのをね、ちょっと考えてみて、やっぱり大谷翔平に私の中では行き着いちゃったんですけど、彼と 彼、いくらお金積んでも、うん、質素な生活はやめないし、うん、野球漬けの日々を送ってるのを見て、うん、他のメジャーリーガーたちが一緒に野球やりたいって言って、うん、どんどんドジャースに集まってくるのを見て、うん、あ、こうやって金金の世の中が壊れて日本人の精神っていうのがなんか広まっていくのかなと思ったりもしたんですけど、うん、先生ちょっとご意見いかがでしょうか。
はい、いわゆる成金がですね、我が物顔でその世の中を動かすっていうのはアメリカ建国からずっとそうなんだね。もうヤクザの時代ですからね、うん、それがね、一等腰つくのがね、戦争の頃から60年代ぐらいまで、ね、成金がこう押されてるわけね。平和な時代ですね。70年代以降また成金でしょ。もうずっとあの国はだからね、成金が今度ギャング雇ってね、めちゃくちゃな車でやってたわけですね。で、おっしゃるとおり思想の問題なんだけども、そのなんであんな成金がはびこるかの一つの理由はですね、貧富の格差が大きくて食えないやつが多いんですよ。アメリカの貧困って凄まじいですから、だからあれを解消しないとね、また同じこと起きるような気がしてしょうがないんですね。衣食だって礼節を知るって言葉がありますから、今日本当に食う飯がない、寝るとこがないとですね、何今日もへったくれもないところがあるんですよ。そこまで家族に直してないでしょう。まあ昔より少し良くなってみたいだけどもね、トランプになってですね。まあその具体的な、その絶望的な生活を送らないでもいい国にまず変えなきゃいけませんからね。いやだから、日本もまあホームレスいないことないけども、まあほとんどいないし、マレーシアもいなかったな。アメリカはやっぱり依然としてまだいますもんね。だからやっぱあれを解消しないとちょっと難しいなと思って見てるんですよ。そんなことになった時に、だから大金持ちの金の使い方についてはね、今おっしゃった通り、大谷翔平も含めてこれ直していくと、ご方向直さざるを得ないでしょ。ハリウッドのスターたちもね、これね。問題だから、その食えない人たちどうするか、今度そっちの問題だと思いますね。はい。
高市さんが、はい、アメリカ行って、うん、確か追加投資の一つに小型原子力っていうのがなんか出たような気がするんですね。はい、で、東日本で、原子力発電所爆発したの、あれ全部アメリカ製のやつですよね。
はいはい、
日本製のって壊れてないですよね。
まあでも、うん、一応なんかだから東芝が手を加えちゃおるんだね。もともと GE のやつをね。
はい、私は日本の原子力の技術者の方が技術力高いと勝手に思ってるんです。で、ウラン日本結構たくさん持っていて、それを使わせないために結構日本をボコボコにやってきたのがこれまでじゃないのかなと。で、これからも またアメリカの方に投資させろっていうのは彼らの戦略なのかなって勝手に思ってるんですけれど、先生その辺どう思いますか。
あの投資はですね、小型原子炉でしょ。あれはね、原発というよりもなんかそのウラン電池ですよね。ウラン電池みたいなのでナトリウムの中に浸ってるわけですね、あれね。ほんのわずかなその放射性物質がで、じわじわじわと熱を出して、でその発電しようという、まあそういう話でしょう。だからそのお湯を沸かすやつじゃないんだ、あれね。でナトリウムだから安全みたいなことを言う人いるんだけども、ちょっと違うわね。爆発するのはもっと怖いわね。それから、やっぱり放射性物質は出るんですよ。廃棄物。これ問題消えてないわけ。で、何に使うことしてるかって見ると、やっぱりその僻地に持っていくとか、それから砂漠の真ん中にデータセンターを作ると。で、その燃料に、電気にするとか、局所的に使おうとしてるんですね。で、エネルギー業界はあれは救世主にならないで言ってるんですよ。こんなもんちっちゃいですね。原子炉みたいなね、だからウラン電池みたいなのをいくら置いてあってですね、全然その量は足らないしね、廃棄物の問題で問題になるだけだから、全然なんかその冷めちゃってるね、エネルギー業界はの話ね。まあ政治的なものがあって、であれをトランプたちは月に持ってきたいと思ってるんだね。あれ月に持ってきたいんですよ。月の開発のエネルギーにしたいと思ってるんですよ。もちろん太陽光もそうだけど、太陽光だと夜と昼があるでしょね。だからまあそんなことでいろいろ今までない使い方をしようと思ってるらしくて、もうなんか早速なんかトランプのページにカタログ載ってましたよ。日立って書いてあって、こんな風にやるんだっつって。だから彼らにしてみればなんか本当にやりたいんでしょうな。日本はいらないと思うけどね。はい、
さっき和っていうのがありましたけど、
はい、
これまでの流れって製造業にしても、うん、品質化 金5日ホモジネイトでずっと来てると思うんですね。でも和っていうのは、うん、和え物もそうですけれど、はい、違うものがうまく調和を保つハーモニーでなければ、はい、
もちろん
和え物にならないですよね、はい、
そうです。
そこの今日のテーマ一番最初のテーマはモヤモヤだったと思うんですけど、うん、
はいはいはい、
あのモヤモヤにうまく付き合うってことが和の一番第一原則じゃないかなって思ってるんですが、
まあ、
先生その辺のお考えいかがでしょうか。
例えばね、自作のパソコンなんですか、パソコン自分で作る昔だね、いろんなその自分の好きな部品買ってきて組んでもまとも動かないんですね、あれね、あえてないから、
うん、
だからパソコンの自作のパソコンでよく分かって、だからその全体でいかにその快適に動くのかっていう考えると、一番いい部品選んでもダメなんだよね、相性を見て考えなきゃいけないから。だからその会えるっていうことはもう本当にそのね、スペックでは分からない機械の相性みたいなのも出てきますから、それが分かるのがエンジニアですよね、これでいけるいけないってやつね。だからその能力がないと機械は動かないわけで、だから例えば IT なんかでもね、こういろんなシステム入れたと全然動かないとわけですよね。だからそういう問題あるわけです。全然その組織の仕事とは会えてないわけね。だからまさにそのもやもやとしたものそのをどうまあ扱って最終的に動くシステムや機械にするのか、これが本当にエンジニアの仕事で、今そういうことをできる人が世界中ずいぶん減ってきているように思いますね、はい、iPhone なんかね、まあ、こうやってなんか iPhone ってあればそれ動きますけども、 Android の場合いろんなものがあるでしょう、まあ、日本で、ね、あまりないけどもね、海外っていろいろあるでしょう、いろいろありますわね、 Android のやつだとね、あえ方が悪いやつね、だからまあそんな風に考えると、まあ一つ的世界もそういうこと分かんないといい仕事はできない、それ全然現実は変わってないと思います。はい、
日本の製造現場ってそこになんか一つこう同じ作業をするにも、
うん、
信仰とかね、
うん、
神とかいうそういう思いを込めながら仕事をしてきたと思うんですね、
う
ん、
そうですね。
ところが、はい、アメリカ、まあ、欧米よりもアメリカですよね、上が決めたルールをそのままに従って、うん、作業をただ粛々とこなす、
そうそう、
そこには何の思いもないから、ただタスクをこなすっていうだけだから、そうそう、そういう文化しか持ってないところが、果たして投資いくらやってもうまく製造とかね産業の復活があるのかなって大いに疑問に感じてるんですけど。
それは私も同感なんです。
やっぱりそうですね、
今ドイツも危なくなってたんじゃない、ドイツも ね、いやだから本当先は長いと思いますよ、製造業の復活は、うん、本当そう思います。
そういう意味ではですよね、言葉って自国の言葉を大切に使うって結構大事だと思うんですけど、
はい、
ドイツの国力が落ちた一つの原因は移民をどんどん入れたおかげで、ドイツ語で小学校教育できなくなったっておっしゃってましたもんね。
ああ、それひどいね、
だからそういうなんて言うんでしょうね、自分の国の言葉、昔から使ってる言葉の中にはやっぱり言霊じゃないですけど、それでなんかお互いこう響き合うものがある中で、
うん、
こう和っていうのができてくるんじゃないのかなって私は思うんです ね。
英語なんかでやるともう理屈ばっかですからね、
はい、
ひたすら理屈の言い合いになりますからね、はい、で理屈で通しちゃえば話終わりでしょ、うん、理屈で合意できれば、だからそのもっと大きな感情といいますか、神なるもののそのまあ、交流までいかないわけです、英語だとね、まあちょっと仕事やる分にいいですけども、それ全部になったらそれは社会ぶっ壊れますよね、困ったもんですよ、はい、
英語の学者さんに確か聞いたんですけれど、アルファベットって26文字でしたっけ、
はい、
ですからそれで概念を広げようとするとどうしても階層的にならざるを得ないと、
うんうん、
それに対して日本人って漢字も日本語にしちゃうし、
そうそう、
仮名まで作ってしまうし、はい、おまけに 今では絵文字まで作ってしまうという、ね、そういうものすごいこう発明力っていうんでしょうかね、
そうですね、
そういうのがあるからやっぱり世界がこう広がっていくっていうんでしょうかね、
あ、それはありますね、はい、
そのポテンシャルを他の人たちにどう伝えていくかっていうのは結構 しんどいんじゃないのかななんて。
文字はみんな使ってはおりますけども、うん、発明はしてませんもんね、はい、漫画の世界だからね、切り分けてるわけですよ、子供の遊びと大人の仕事はね、うん、その掛けに取っ払ったのは日本でしょう、ねえ、その通りだな。
あの AI って、まあ、最近思ってるのは AI がある程度使える人が増えてきたら、どういう形であっても、先ほどの周さんの話も非常に面白かったですけど、ああいう形で事務作業なくなるかもしれないけど、事務作業ができる人も増えてきますよね。そういう作業が苦手な人が、
あ、それはもちろんそうですよ、もちろんそう、便利になってきますから、誰でも使えるようになりますから、それはそう、それはその通りです、はい、
必ずしも人が仕事が奪われるってもんでもないんかなと。
いや、でも職場でね、その人が任されてる仕事の量は AI で十分なわけですよ。だからもっともっと幅広い仕事を、ね、任されていれば AI 使ってるけども、そこまでしないでいいっていうのが多いわけですから、それ AI 来たら取られちゃうね、仕事ね、
そうなってくった時に AI っていうのは、まあ両面性がやっぱり何でもそうだけど、だから今逆にあの Windows95 が出てきたような時代かなと。 Windows がね、
前あのどっか私このセミナーかどっかで、もう最近経済はあいやいやいやって大変なんだと、愛に見せてんだったら何のことだ、 AI だったらさ、真面目にその太って言って、 AI はあまり愛じゃありませんけど、手紙見ましたもんね、なんかよくわかんない人いるもんだなと思ってさ、全部なんか皮肉で言ってんのにさよくわかんない人いて、まあですからね、もう AI もね、まあ車がね走り始めたことと同じですよ、危なかったわけね、車は人に当たりますから、でいろんなことやって事故を減らしていったでしょ、 AI も同じようなところがあるんですね、あれね、むき出しだと危ないですから、まあ、そういうところはやっぱりこれから走りながら直していくということだと思いますけど、
はい、仕事の幅が広がる人も出てくるかなと。
そうですね、例えばこの公園でも私のこの写真撮るだけでいいんですよ、この写真を撮って私のこの写真をアバターにして喋ってくれますから、ちゃんとやろうと思うとね、3分ぐらいね収録するんですよ、私のこの動作を全部覚えさせるんですと、もっと上手にやりますよ、もう何でも何が本当か嘘か分かりませんよもうまあ AI もですから、その使う場所を決めればそこでちゃんとやりますわね、車が通れる場所と車が通れない場所分けるみたいな、それはやっぱりいるでしょうね、制限速度決めるとかね、では皆さん今日もありがとうございました。やっぱりあのね、日本はまあ、トランプの不代大名になってみたでございまして、不代大名でございますね、まあいろんな感情を皆さんお持ちだと思いますけども、まあ、私はやれやれだと思いますね、もう明治朝とんでもないところを突き合わされてディープステートでどうなるかっていう状況は長かったですから、まあこれで終わったなと思って、あとは国内でね納得しないやつがいますから、まあ、それはこう溶けていく、そぎ落とされていくということになりますから、権力闘争にならないんですよ、これを権力闘争やるとまたこれ生きてるから戻ってきちゃいますから、権力闘争できないところまで溶けて、まあ、消えていくっていう、そういうシナリオですね、これはトランプ式なんだなと思ってね、まあまあだからまあいいですよ、どんどん前に進みますから、今後ですからこう仕事を一つ取ってもですね AI みたいなものが入ってくるし、それからまあ資源エネルギーはおそらく北からどんどん入ってくるでしょうね、いろいろ環境がどんどん変わっていくと思います、この変わってきた環境の中で何を一つでも二つでもその実のあるものにすることはとても大事だと思いますね。やっぱり日本はさっき申しましたようにクオリティということに関してもうダントツだと思います、世界中見ていてね、ちょっともう真似ができないそこまで来たような感じがします、このダントツだってやつはですね、昨日もそうだな、あれクアラルンプールでなんかバス持ってた隣にお姉さんがいて、なんかインドネシアから来ましたってね、歴史の先生なんですよ、ちょっと話してましたけど、なんかジブリが日本に来たことないんですって、ジブリ博物館行きたいとかジブリのこと言ってんだね、私宮崎駿先生と個人的に話したことがありますよって言ったら、びっくりともげてましたよね、ほうかね、そういうもんなんだなと思って、宮崎先生ね、あの面白い先生ですよ、話したことあります、まあなんかやっぱり我々にとってみればごく普通の世界でも彼らから見たらもう超人的な世界なんだろうね、ジブリとかね、こういうふうになってんだなと思ってね、しみじみ思いました。まあ今後ともだからいろいろね、厳しいことがあっても、我々の良さは我々でしか伝えられないし、 これ広げていくことはできますけども、これを絶やさないようにしなきゃいけませんですね。別にそのね、普段から着物を着てお茶の稽古をやる、それしかないってわけじゃないですね。その精神とかやり方をいろんなところで生きていくことだと思います。この所作っていうのはやっぱ心の繁栄なんですよね。立ち居振る舞いって心の繁栄ですから、心をちゃんと整えていくと自然に立ち居振る舞いも良くなるということです。今なんか子供さんたちもなかなか立派な子供さんが多いそうですよ。ねえ、だからそんなになんか崩れる方向に行ってるわけでもなくて、さらにその、まあ、仕事もですね、まあだから今後ね、仕事の意味が問われるわけですね。もう金のために仕事をするっていうのは、まあ、うんと貧しくなったらそうなっちゃうんだけども、ある程度落ち着いてきた場合に、私辞めますってすぐ言ってくるんだね。辞めますと。なんでなんだ。いやねえ、やっぱ嫌なもの嫌なんだと。じゃあどうやったらいいのっつうと、本人もよくわからない。雇ってる方もよくわからない。でまあそういう状況はですね、あちこちで聞いております。でもまあしかし、まあある程度自分で納得するまで仕事は変えてみないとわからないね。もうね、大人たちだって迷って仕事してんだから、子供たちもっと迷うわけで、まああと数年経ってですね、まあ、あとトランプが28年まででしょ、一応28年の選挙までですから、まあそれまでいろんなことを新しいことをやって、で壊れるものを壊れて新しい時代の柱が見えてきた。そうなると今度は勢いがついていくんですよ。もう 何も見えないんじゃなくて、こっちの方向だあっちの方向だって時代の方向性に勢いがついてきますから、そうなったらもうあんまり怖くないんだね。迷わずはこれやってみよう、あれやってみようってことはできると思います。で今度はやっぱり物質文明よりも精神文明だね。あらゆるところに精神、良い精神があって初めて良い物質があるという、そこはもうとにかく外せないと思いますね。だから例えば病気もそうでね、精神状態、まあ、ストレスなんか悪いから病気になるわけで、そこを無視してね、病変部だけを手術や薬で治そうと思うと無理っていうことでしょうから、気持ち、生活、そこから治していく必要があるわけで、一時が万事、そういうことだと思いますね。まあ、信仰の大切さっていうのは、まあ、ますますそれは大切で、で冒頭申し上げたように、まあ、オマンとかあのペルシャとかね、ああちゃんといるなと思って見ておりまして、世界もなんかそんな捨てたもんじゃないと思いますよね。まあ、だから皆さんで頑張っていけばね、何とでもなるし、日本はだから世界の手本になることもたくさんあると思いますし、まあ本当に逆に今までね、ポルトガルから始まって、ポルトガル、オランダで、ポルトガル、スペインか、オランダ、イギリス、アメリカと、まあ500年ぐらいやってきましたけども、彼らも所詮これぐらいまでだね。これぐらいまでのところで、しかしアジアもアフリカも何が変わったのかっていうと、いや一時的に生活は豊かになって見えるだけの話で、借金は増えて、変な戦争やらされちゃって、気がついたら、何か残ってるのかなっていうと、まあ、世界遺産の古い建物だけとかですね、そんな話なりかねないんだ、はっきり言ってね。ちょっとやり直しだなと思うわ。まあそういう人も出てくるでしょうからね、まあ頑張ってやっていきましょう。じゃあまた1ヶ月ですね、元気にやってまいりましょう。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。